ひばりクラブご覧の皆様こんにちは。今ちょっとホテルに着いたところでですね原発関係の4番目をですねちょっと遅れておりまして、そこをちょっとホテルで話をしようというふうに思いました。ですね、この写真を皆さんじっくり見てね、日本の原子力っていうのは一体どういうことになってんだということを、直感的に掴んでほしいんですね。特に、原子力発電所、今日本に随分あるし、そのまま置いとくのも問題だし、とかね。いろいろものすごく多くの、宣伝って言いますか、いろんな考え方があるわけですね。私がなんで自分で原子力をやってですね、それで途中でやめて、原子力では非常に私、名声もありましたしね、研究成果もありました。それを全部捨てたっていうのはなぜだったのか。それから、福島原発事故があった後ですね、私は原子力の今後の大きな意味での発達はですね、やっぱり誠実であるっていうことだろうと思いましてね。それで、批判的な発言を繰り返してきました。それによって今はもう原子力界とは全く話もできないっていうふうになりましたね。それはね、この写真を見てもらったらわかると思うんですよ、私。目は口、なんとか物をいいっていうようにですね、百聞は一見にしかずか。本当そうですね。この写真はですね、私の記憶では2011年4月24日だったと思うんですけど、いずれにしても4月の後半ですね。それまで、記者会見をやってて、それをニコニコ生放送だと思ったんですけども、生で放送してました。これは非常にいい試みでしたね。しかし言葉が違うんで、日本人記者用の記者会見と、外人記者用の記者会見を2つやってました。もちろん外人のところは英語ですね、基本的には。それでやっておりました。最初はもう外人の記者もいっぱい来てたんですね。日本人の記者もいっぱい来てました。それで、だんだん外人の記者の来る数が減ってですね、実はこの4月24日だと思うんですけども、この日はですね、外人の記者会見で記者が来たのがゼロだったんですよ。ゼロ。それは、海外の新聞とかテレビが福島原子力発電所に対して興味を失ったってんじゃないんです。非常に興味は強くて、私のとこなんかでも、英語をはじめとしてですね、次々と取材があったり、さらにテレビカメラが来たりしてた時代なんですね。むしろ日本のテレビ局も新聞も私のとこにはあまり取材には来ませんでしたが、外国の人は随分来ました。そういう渦中なんですね。さらに言えばですね、これが4月の末ですよね。で、5月の15日、これも多分間違いないと思うんですけども、東京電力が、実は福島原子力発電所はメルトダウンしてたという発表をいたしまして、大騒ぎになって、それで私もその時にテレビ朝日をはじめとして何局か地上波に呼ばれて、コメントをいたしました。そういう時でしたから、事故が大体3月の15日ぐらいを中心に起こって、それで5月15日にメルトダウンしてたっていう発表があって、ちょうどこの写真は4月の20日ぐらいですから、ちょうどその中間になるんですね。ですからまだまだ、原子力はもちろん被曝の問題もあり、3号機の爆発の問題もあり、2号機の爆発の危険性もありっていった時期でですね。で、この時期に、それまでテレビに出てた東大の先生方が、連名で署名をしてですね、今まで随分不正確なコメントもしたんで、もう東大の方はテレビに出ませんというコメントをした、そういうもうワーワーした時代だったんですね。非常に情報も錯綜しておりまして、多くの人が本当に強く関心を持ちですね、情報を欲しがってた時代なんです。その時にテレビの記者会見の、これは保安院と東京電力がやったんですけど、原子力の保安院と東京電力の記者会見に外人の記者が一人も来なくなった。日本人はこれがっさりいたんですよ。日本人の記者会見はいっぱいいたんです。有名なおしどり夫婦とかなんかいろいろいましたね。そういう方も含めた一般のマスコミの人も含めていっぱいいたんですよ。ところが外人はゼロになっちゃった。なんでか。もう外国の記者はね、あまりに多い日本社会の嘘にですね、もうついていけなくなっちゃったんですよ。 何が本当だか分かんなくなっちゃったんですね。だって原子力ホワインとか東京電力ってのはその当事者じゃないですか。それが記者会見で全部嘘言うもんですから、だから結局外国の記者はですね、出なくなっちゃったんですよ、記者会見に。ものすごく僕恥ずかしかったんですよ。だって僕は結構多くの著書があって、その中でですね、日本人は誠実だっていう本が多いんですよ。実はね。いろいろ江戸時代の書物を引いたりね。それからまあ、最近ではそれは最初の1960年代の東京オリンピックの行進の様子とか、もちろん、大東亜戦争における日本軍の兵士の誠実さとか、まあ、そういうものをずっと私言ってきたんですよね。その日本が、記者会見に外国の記者が一人も来ないような状態になってしまう。このことはね、もう本当に国の恥ですよ。それはね、僕はもうそろそろ、この世から引退しますからいいんですけども、子供たち、孫たちがかわいそうじゃないですか。私がね、若い頃あっちこっちにね、世界の各国にですね、次々と出張とかなんかで出てた時はですね、どこの国に行っても日本人は尊敬してくれました。日本人であるってことで尊敬してくれましたね。まあ、いろんな言い方ありました。アメリカのタクシーの運転手は、日本人は威張ってない。ちゃんと誠実だ。だから、私たちは日本人と他のアジア人とすぐ区別できる。顔では区別できないけど、態度とか行動で区別できる。日本人は偉いと、こう言ってましたよ。それはね、アメリカで今度は非常にこう人種差別の強いところで、一回学生と一緒に行ったもんですから、学生に人種差別の現場を見せたいから、ちょっとそういうところに交渉して入れないかって言ったら立派なレストランを紹介してくれました。まあ、本当にね、この、もちろんアジア諸国はね、もう本当に日本人はもう特別待遇が多かったですよ。ヨーロッパも決して馬鹿にしたっていう感じで僕を接してくれた人はいません。トルコなんかに行くとね、ベルトゥル号なんかもありますから、トルコの小学生なんか本当にね、私が日本人だと思うと尊敬して歓迎してくれました。これは、今まで江戸時代の開国以来ね、日本人っていうのは本当に立派だったからなんですよ。それはね、いろいろ GHQ なんかがこの前のね、大東亜戦争の間違ったことを宣伝したりですね、東京裁判があったり、あれも裁判っていうんじゃなくてリンチですけどね。それから朝日新聞とか NHK が随分ね、日本を貶める報道もしましたけど、それでもやはり外国の人たちは日本を尊敬してましたね。その意味で、私は、日本の公的な記者会見に外国の記者が一人も来なくなった。もちろん関心がなくなって来なくなったんならいいんですよ。そうじゃないんですよ。嘘ばっか言うからダメだってんでね、来なくなっちゃった。それは、この外人が来なくなった4月の24日の後、半月ぐらいかかった時の5月の15日の、メルトダウンしてたんだっていう発表を東京電力がしますね。それでみんな日本のテレビ局はもう大キャンペーン。ああ、福島第一はメルトダウンしてたんだって言って報道して、新聞は各社全部一面ぶち抜きで、福島原子力発電所メルトダウンって書いた記事を一面出したんですよ。だけどね、僕それも本当に情けないと思ったのはね、福島原子力発電所がメルトダウンしてるっていうのはもう一週間ぐらい経ったところで分かってたんです。いや、もうそれは原子力学会の方々ね、下にこう、メルトダウンすると下にダーッと炉心が落ちますから、溶けて。落ちた炉心の大きさが、どのくらいの玉になってるかなんていう議論してたのがね。あれがどんなに、遅くてもね、3月の20日頃にはですね、やってたんですよ。で、僕なんかも計算してたんですよ。あ、どのくらいだったかな ?2 センチくらいのボールかななんつって、計算してたんですよ。新聞記者みんな分かってたんですよ。テレビも分かってたんですよ。だけども、東京電力が発表するまでは、発表しない。これは報道じゃありませんよ。ね。報道っていうのは、当事者が、東京電力って、まあ、犯人とまで言わないけど、事故を起こした当人じゃないですか。その人が言わないものは報道しないって、これ何ですか、一体。報道っていうのは、3月の末に、日本のテレビ局とか新聞記者が、学者に尋ねれば、ほとんど全員がメルトダウンしてますよって言ったはずなんですよ。ええ。だって計算してたんですから。その頃だけどね、日本のマスコミ、テレビ、カメラマン、新聞記者は全部福島から引き上げたんですよ。危険だっつって。危険だっつって引き上げたんです。3ヶ月か4ヶ月か引き上げたんですよ。それで3ヶ月目か4ヶ月目に、 福島に入って防護服っていうのを着てね、あれ防護になりませんが、防護服着て福島に入ったら、福島の人たちが普通の服で働いてた。そこで危険なんじゃないですかと、その報道の人が福島の人に聞いたらね、福島の人が、いや、新聞に安全だと書いてあります。これを僕に言ってくれたのは、ある新聞の、大新聞の記者なんですよ。あんなに自分は記者生活で人生で恥ずかしかったことはない。我々は逃げている。それで福島の人に対しては安全だと記事を書いた。そして何ヶ月か経って入ってみたら福島の人は平気で生活してる。我々は放射線防護服を着てビクビクして入った。つまり福島から記者が逃げたのも、それからメルトダウンっていうのがもう3月の末に分かってたのに、5月の15日まで東京電力が発表しないからつって知らん顔して、そして5月15日の召喚をぶち抜きでやるということはどういうことかって言ったら、もう報道ではないんですよ。それはね、4月24日のこの記者会見に出てですよ、ある外国の記者が。福島第一原発は、なんか学者の説によるとメルトダウンしてるって言いますけども、いかがでしょうか？いや、多分答えないか違いますって答える。じゃあ何のための記者会見なんですか？嘘を教えてもらって嘘を国民に伝えるための記者会見なんですか？いやね、アメリカの報道がひどいとか、ね、いろいろ言いますよ。だけど日本の報道っていうのはアメリカの報道に輪をかけて間違ったことを報道してる。で、人間の頭っていうのはね、最初に入ったものを正しいと思うし、まして NHK とか報道したら国民はみんな正しいと思う。それを利用して悪徳をしてるんですよ。ここまで来たらね、やっぱりこの私がもうこれは原子力ダメだと思ったのはやっぱこの記者会見なんですよ。これどうしてもダメだ。だってもう人間社会として通じないんですから。人間社会の常識が通じないんですから。そんな技術がね、僕は成功するはずはないと思います。技術のはそれほど甘いもんじゃないんですよ。まあ、ということで、私は今度の原発熟考4にね、メディア編と称して、この記者会見の写真を1枚出して、これを1枚だけ見れば、今後日本が原発をやるべきかどうかっていうのは、日本の社会の嘘体質をまずなくさないとダメだ、ということが、お分かりになると思いまして、これを出しました。